こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、うちで使ってる格安SIMについての話をしてみたいと思います。
今、我が家では、IIG ミオのファミリーシェアプラン？ちょっと正確なプラン名はわかんないんだけど、SIM3 枚セットでいくらみたいなプランに入ってて、ハルナン iPhone、ゴリゴ iPhone、はるな iPad に今3枚の SIM を挿して使っている
っていう話を、なんか今まであんまりちゃんと話してなかったような気がして、はるながさ iPad のセルラーモデルおすすめだよってよく言っててさ、それもやっぱ格安 SIM でほぼ維持費が変わらない状態で使えるからっていうのも大きな理由の一つだと思うんだけど、そこはあんま触れてなかったような気がしてね。
まあうちはもともと iPhone が格安 SIM だったから、まあ格安 SIM を挿してて、全体でいくらっていう料金やから、その iPad にかかる通信料費みたいなのがドンといくらってあるわけではないんだけど、今その三大キャリア、ソフトバンクとかドコモとか au でも、メイン回線を、まあ、iPhone とかで持ってれば、それに紐づけるデータ回線っていうのはそんなに高くないというか、まあ、含められる。iPhone のデータ通信料の中に、まあ、iPad 用のその SIM も追加で発行して、分けて使うみたいなことはできるっていうのは知ってるから。
500円ぐらい？追加でかかるとか、全く必要ない？
あ、ちょっとそこまではちゃんとは知らない。
まあ例えばさ、その月に2000か3000かかるんだったら iPad のセルラーモデルはないなって思うじゃん。まあ我が家があんまり外に出ないっていう前提はあるんだけど、まあその辺も含めて家族何人かでその一契約で SIM を何枚か発行できて、通信料も共有できて、 SIM を追加しても月にまあ2、300円追加すればもう1枚さらに追加で発行できるとかっていうサービスがあるから、なんか今の運用が成り立っているよねっていう感じはして、
まあ今後もし iPad 2台に SIM を挿したいとか、子供が大きくなってスマホを持ってその子供用のスマホにも SIM を挿したいとかなった時にも
ほとんど料金変わらんやん。でまあ極論おフルの iPhone を渡して、その SIM を渡してってすれば、まあそんなにお金をかけずに子供にもスマホ気楽に持たせられるし、俺が iPad のセルラーモデルを外でもっと使うようになったら、iPad 用の SIM っていうのも、なんかやっぱもう一個欲しいなーっていうのを思ってね。
そもそも iPad、まあもし余裕があるならセルラーモデルをおすすめするみたいな感じでずっと言ってて、はるなも元々はセルラーモデルってだいたい今 1.5 万プラス 1.5 万ぐらい値段が上がっちゃうから、 Wi-Fi モデルでいいじゃんって思ってる派で、もし繋ぎたくなったら iPhone からテザリングとかすれば十分こと足りるでしょって思ってた派なんだけど、途中でゴリゴさんとこう iPad を交換したことによって、
そうだ、春菜がセルラーモデルになって俺 Wi-Fi モデルになっちゃってたんだ一時。
でそこで初めてセルラーモデルの iPad を初めて使って、なんてこれは快適なんだって気づいてしまって、
俺ずーっと言ってたけど買わんかったよね。使うまではセルラー、ほんとセルラーの方がいいよ。これはね、言って1万円2万円分ぐらい便利になると思うって言ってっていたけど、やっぱ使わんとわからんかった。
iPad のメリットってノートパソコンと違って、ほんとカバンから出したらもうすぐに使える機動力。
開かなくていいとか地味にでかいよね、ノート PC みたいに。
でスリープからの解除とかもすっごい早いし、もうさって本当に作業の続きができる。でそこでさらに何にもしなくってもインターネットにつながるとか、ふとした時に、例えば執筆、まあ、ブログとかを書いてる最中でも、ふとした瞬間になんか調べたいこととかが出てって、サファリを立ち上げたいと。その場合に、もし Wi-Fi モデルの場合は、 Wi-Fi スポットに探して接続したり、もしくは iPhone からテザリングするっていう、まあまあ、今簡単にはすごくなったけど、それでもやっぱワン操作、ワンクッションいる。
やっぱそのさ、つなぐっていう操作をしなくていいだけで、この、まあ、極論言ったら5分の隙間時間でも iPad を使って、その iPhone よりもうちょっと複雑なことをやろうっていう気になれるよね。
で、これが結局、触ってみて初めて良さに気づいた。洗濯機と同じで。
洗濯機もそういえば、買えばいいじゃんっていうのはずっと言ってた気がする。
頭では分かってて、ああ、便利なんだろうなっていうのはすごいみんな言うから分かってるんだけど、実際に自分が触ってみないと、こう、体感できない良さみたいな、あるやん。
まあ、わかるわかる。それはわかる。
それがやっぱまさにで、iPad のセルラーモデルっていうのもまさにそれで、こう、カバンから出した瞬間、ほんとそのたった隙間の5分だけでも、インターネットにまあつなぐ。まあ、つなごうと思ってつなぐなら別に最初からテザリングとかの設定をすればいいじゃんってなるんだけど、こう、ふと、なんかやりたいとか、ちょっと確認したい。
つながってなかった。ってなるとなんかこういろいろやる気が失せるんだよね。つなぐ動作なんて5秒とかやからさ、その時間的なパフォーマンスとして1万円こう分の価値があるわけではないんだよな。なんかうまく言えないんだけど、そういうことを気にしなくてよくなることになんか1万円1万5千円払う価値があると思うっていう。
だからまあ余裕があるならやっぱセルラーモデルを買っとくことをおすすめするし、でまあセルラーモデル買ったからって必ずしもSIM入れないといけないわけでもないから、まあもったいないけど、SIMなしで運用するっていうことももちろんできるし、でSIMの選択肢としてはこの大手キャリアのやつを入れる以外にも格安SIMで、まあ例えばデータ通信だけの容量が少ないプランなら、だいたい500円かかんないぐらいであるから。
そこまで行くっけ？そのイオンモバイルがなんか500メガ、月500メガのプランっていうのがあったんだっけ？それ500円以下ぐらいだったっけ？まあ、なんだかんだ維持費がかかってしまうので、今の契約と紐付けてっていうのが一番いいのは確かなんだけど、まあ500円なら逆に許せるから、それで快適を買うっていう、考え方というか、そういう人もいるだろうしね。まあ、今回はさ、この前東京に行った時は、今回じゃないわ。春菜の iPad から SIM カードだけ借りて、俺用 iPad に SIM カードを挿して出かけるっていうのをやったんだけど、やっぱ、その、新幹線でさ、1時間以上座っている場合ですら、やっぱテザリングって面倒だから、テザリングしなくていいとかって楽ちんだなって思うし。まあ、ほんとちょっと出た時なんか話しててちょっと打ち合わせをするときに iPad 取り出してそのまま画面触ってなんか相手に見せれるとかっていうのもあったんだけど、そういう時でもやっぱあそこでテザリングをしていたらこう鬱陶しいなって思って iPhone で操作しようとしてしまうとか。まあ、iPhone でできるなら iPhone でいいという説もあるんだけど。
でもやっぱり Apple Pencil が使いたいなっていう場面も多いので、iPad 余裕があるならセルラーモデルをまあ買うことをおすすめしたい。
まあ格安 SIM っていうかセルラーモデルの話になっちゃったんだけど、まあ、ざっとまとめると、こう SIM 何枚かをセットにして月に何ギガ使えるよっていうプランが、まあ、少なくとも IIJ 以外にも、この、今日見てたやつでイオンモバイルとかも使えたりとか、まあ、他にもいろいろそういうプランがあったりして、イオンモバイル選択肢も広かったよね。なんかプランの、その月に使える通信量ってのは500メガから何百ギガぐらいまであったんだっけとかっていう感じで。
で、我が家の今やってる IIJ のファミリーシェアプランは、SIM3 枚で1ヶ月10ギガ使えるプランで、だいたい3500円ぐらい。
まあ、あんまり外に出ないから10ギガで足りているっていうのは、外に出た時の通信量を見ると痛感するので、通信量次第ではあるんだけど、まあ、そのぐらいで足りる人もそれなりにいるはずだよね。 あとね、我が家の場合ね、電話番号を持っている回線っていうのがね、ハルナの使っている iPhone1 台だけでね、俺はいわゆる固定の番号というものが存在していなくって、
まあ、SMS だけは無料でその受信ができる au 回線の SIM が1枚、データ通信の SIM が1枚と、音声通話とデータができる、ドコモ回線の SIM が1枚と、ドコモ回線のデータだけ、SMS もできない、データプランの SIM が1枚の計3枚。
IIJ がっていうか、仕様的なところだと思うんだけど、IIJ の家族のその SIM のシェアプランだと、ドコモ回線はテザリングができる。au 回線はテザリングはできないけど、SMS をその月額140円かなんかを払わなくても使えるっていう謎の2種類の違いがあって、で、その電話番号がないんだけど、今、我が家で050プラスだったっけっていう名前の電話アプリを使っていて、それがもう今やあの iPhone の電話アプリで着信が鳴る的な仕組みで通知がちゃんと来るのかな？それ iOS10 ぐらいからなんかその電話系のアプリが電話アプリと同じように動作するっていう風に変わっているので、なんか月額料金がそれいらないんだよね。で、着信用の番号がもらえて、発信するときにその IP 電話的な料金で電話代がかかる。で、あの、番号が050でもう面倒だから家の電話これですって言って、いつも表に出すときとかにはその番号を使っていたりして。
まあ当初、入れてすぐぐらいのときは、家の電話のところに050って書くと、え、これ何の番号ですかみたいなことをいろんなところで言われてたけど、最近多分その光電話とか IP 電話が浸透してきて、家の固定電話が050の人も増えてきてるのかな。それもあって特に何にも言われなくなって050で、まあ、買いときは OK みたいな。
で、セールスの電話とかは、まあ、iPhone の電話機能で着信拒否すると着信音鳴らなくなるので、割とね、携帯会社っていうかネットの回線からとか保険会社からとかすげえセールスかかってくるんだけど、もう来なくなったね、最近そういえば。
まあ、来てると思うけど。
けど、鳴ってないからもうわからない。
コールスルーで見えなくしてる、気づかなくなってる。
かかったことはわかるんだったっけ、確か、
う
ん。
履歴を見れば、確か見れる。
けど、まあ、で、番号調べて、ああ、これいつものやつねっていうので、こう、スルーすればいいっていう意味でも、まあ、それは普通に携帯電話でもできるんだけど、電話生活を快適にするためには結構役に立つテクやね。
あとこれは、まあ、またちょっと話は変わるんだけど、その050プラスのアプリは複数端末で1個のその電話番号が、まあ、ログインというかできるから、はるなの iPhone でもゴリュゴさんの iPhone でも電話が鳴った時に、まあ、通知というか両方ともの iPhone が鳴るから、どっちかが出れば OK っていう。
まあ、文字通り家電なんだよね。なんで、俺が出て、春菜宛てのセールスっぽいのだといませんって言って切ればおしまいっていう感じで。まあ、そういうテクニックも使えたりもする。
だから、まあ、格安 SIM でデータプランだけにしても、そんなに今んとこ問題はないかな？もう、
なんで？稀にね、フリーコール、なんだったっけ？フリーコールって言うんだったっけ？ 0120 のやつ。フリーダイヤルが繋がらないことがあるんだけど、そういえばここ 1,2 年は一時より減った気はするかな。まあ、そのためにその電話をつけるとだいたい月に700円上がるので、そこに700円払うぐらいだったら俺は Kindle Unlimited とか Spotify にお金を払った方が人生が幸せになるので、そっちの方がいいなっていう感じ。まあそんな感じで、多分ちゃんとまとめたのは初めてなのかな。うちの格安 SIM どういう風に使っているかっていう感じのお話でした。